78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day. Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Sea. さあ、山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。このコーナーでは毎週そんな生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。ぜひお子様の進路の参考にしてくださいね。さて、今週は生命環境学部長の黒沢博史教授にお越しいただきました。黒沢先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
黒沢先生は学部長であり生命工学科の先生でもいらっしゃいます。その生命工学科について伺う前に、現在の学部の状況から教えていただけますか。
はい、生命環境学部は平成24年に設置されまして、今年は4年目の完成年度を迎えました。来年3月には初めての卒業生を出すことになります。
はい、
先日は学部の教育内容について外部調査がありまして、いろいろ調査を受けまして、その結果カリキュラムや学習環境をはじめとする多くの項目で良好な評価をいただいております。次年度からはいよいよ5年目に入りますが、いろいろと発展的な変化があります。まず学部定員が20名増えて130名から150名になります。
はい、
具体的には地域社会システム学科に観光政策科学特別コース定員13名を新設します。
はい、
ここでは観光に関わる行政の分野で活躍できる人材を育成します。それから地域食物科学科のワイン科学特別コースの定員を7名増やし13名とします。ワイン科学は山梨大学の看板ですので、ここの定員を増やしてワイン科学教育を強化いたします。
はい、
さらには来年度から大学院修士課程もスタートします。
ということはその学べる人数っていうのが増えると楽しみですよね。
はい、
先生はそんな生命工学科の先生でもいらっしゃいますが、その生命工学科の中でどのような研究をされているんでしょうか。
私は細胞を効率よく培養するにはどうしたらいいかっていう方法について研究を行っています。
細胞を培養する、これは一体どのようなことなんですかね。
はい、細胞は生命の基本単位と言われていまして、私たちの体はもちろん植物も細胞でできています。さらには細菌、バクテリアって言い方しますけども、それからカビなどの微生物も細胞です。
はい、
でこれらの細胞を人工的な環境に移して、細胞を取り巻く環境をコントロールしてその数を増やすのが培養です。培養の培っていうのは培うって読ませるんですけども、それから培養の養は養うっていうことですね。
はい、
ですから大切に育ててやるというイメージです。で人を含めて動物細胞の場合は体の中と同じような環境を培養の皿の中に再現する、そのためにはどうしたらよいかっていうことを研究しています。
すごいですね。培養皿のそのお皿の中に私たちのその人と同じ環境を再現するって難しそうですよね。
はい、難しいんですけれども、やりがいのある仕事ですね。いろいろ工夫するっていうことが大事です。
あとは数年前から大変話題になっている iPS 細胞も培養されているんですよね。その iPS 細胞を培養するにはどんな工夫がいるんですか。
はい、iPS 細胞は山中先生がノーベル賞を取って大変有名になって注目されてるんですけども、iPS 細胞の特徴っていうのは、
はい、
体の全ての細胞に変化できるっていう万能性を持つっていうことなんですね。でもこの性質が培養して細胞を増やす上ではとても問題になります。油断をしていますと、培養中に勝手にいろいろな細胞に変化してしまうんですね。ですから 培養では細胞が予期しないものに変化しないように、あるいは特定の目的とする細胞にだけ変化するように培養環境を整える必要があります。
やはりその環境っていうのがすごくポイントになってくるわけですね。その万能細胞って言われるだけあって、やはり例えばこれからその細胞を傷つけた細胞だったり亡くなってしまった細胞の代わりになるっていうことなんですかね。
はい、万能性がありますので、体のすべての細胞に変化できますので、望みの細胞を作ってそれを利用するという夢のような治療が可能になります。
そしてその培養環境についてなんですが、何か特殊な素材や薬品を使って整えていらっしゃるんですか。
はい、素材や薬品も使いますが、細胞同士のコミュニケーションも非常に重要なんです。
コミュニケーション、
はい、はい。細胞っていうのは一つでは存在しても機能が出ないんですね。細胞は他の細胞との関わり合いによって性質が変わってくるんです、iPS の細胞では細胞をマリモのような球状に丸めて培養することが多いんですけれども、この細胞の丸め方で細胞同士のコミュニケーション、接触具合といいますか、そういうのに影響が出てくるんです、私の研究室では細胞の丸め方において高い技術を有しておりますので、細胞の丸め方の加減をいろいろ変えてやって、その時に細胞がどのように影響して変化してくるのかということを研究しています、
細胞の丸め方、
はい、
マリモっていうとね、手でコネコネするイメージがありますけど、細胞だからもちろん違いますね。
あ、自然に丸くなってくるんです。それは環境を整えてやる必要があるんですけども、上手に環境を整えますと、細胞の方で自然に丸くなってくるんです、でコミュニケーションも取るようになってくるんですね、
なんかその細胞同士もコミュニケーションを取っているって考えると、やはり人のものだなって、なんかちょっと親近感も湧きますよね、
まさに人のもので、なんかそこに愛を持って育てるっていう感じで、先ほど培う養うって言いましたけど、培養ってのはそういうことなんですね。
先生の研究はやはり医療の分野で今後実用化されることを目指していらっしゃるんですかね。
はい、医療はもちろんなんですけども、医療に限らず薬の開発に細胞を利用しますので、いろんなところでこの細胞が必要とされてるんです、でこういうところにですね、確かな品質の細胞を iPS 細胞から作ってきちんとお届けするっていうことが大事だと考えています。つまり細胞の加工とその供給っていう一連のプロセスを確立して、iPS 細胞の実用化に貢献したいと思っています。
そのために日々愛情を注いで培養されてるんですね、
はい、
来週もですね、黒沢先生にはご出演をいただきます。質問などある方はこのコーナー、山梨大学フューチャーシードまで送ってください。黒沢先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日応援したものやこれまで放送したものはグッデーの番組終了後、番組のブログから聞いていただくことができます。FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらからもチェックしてみてくださいね。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていきます。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。